くと映画が見たくなるシネモア。この番組は読むと映画が見たくなる映画ウェブマガジンシネモアがお送りするポッドキャスト番組です。シネモア編集部の森下夏実と
高田文夫が
お届けします。
よろしくお願いします。
お願いします。
アカデミー賞が発表されました、
はい、はい。
予想通りの結果になったような気もしますけど、
そうですね、
まあなんかいろいろ面白かったですね、
うんうん、はい。
森下さんはなんか気になったものありました？
いくつか前のポッドキャストでも、まあ、予想もちょっとしたじゃないですか、
はい。
まあ、でも通りだなっていう、ちょっとあんまりそんなにサプライズ感はなかったんですけど、 あとやっぱ主演女優賞がね、
うん、
あエマストーンなんだっていうのはちょっと思いましたね、
うん、もう2回目なんですよねこの人すごい。
そっかって
僕もリリー・グラッドストーンが取るかなと思ってました。
そうですよね、うん、結構あの私も SNS 見ながらそっちの方が有力なのかなと思ってたんですけど、うん、あエマストーンだったんだと思って、
うん、
そこはちょびっとびっくりというか、あ予想外だったなっていうところはありましたけど、うん、でもやっぱりあクリストファー・ノーランがやっとオスカーを手にしたなっていうところが、うん、結構グッときましたね、
うん
うんうん。
まあ、オッペンハイマー圧勝みたいな感じでしたよね。
そうですね、結局、うん、結局そうでしたね。7部門受賞、
うん、
ついで哀れなる者たちが 3?4?
哀れなる者たちは主演女優賞でしょ、う
んうん、衣装デザイン、
衣装デザイン、うん、美術、
美術、ヘアメイク
&スタイリング、
はい、
ヘアスタイリング、うんうん、メイクアップ&ヘアスタイリング、
そうですね、はい、
4つか、
うんうん、4つか。で関心領域が2だか何だかでしたよね、うん、
関心領域は国際長編映画賞かな、
はい、と音響だから
音響ですね、
はい、うん。
いや音響を撮ったのびっくりしましたね、
うんうんうんうん、
この間 IMAX オッペンハイマーを見たばっかりだったんで、
はいはい、
まあ、こりゃすげえなと思ってたんですけど、
うんうんうん、
まあ、でも確かに僕関心領域も見たんですけど、
うんうん、
音はすごいんですよあの映画実は。
へー、
すごいところ結構あって、
はいはい、
あでもアカデミー賞こっちが撮ったかっていう感じがしましたね、う
ん
う
ん。関心領域はねあの一般公開は5月、
うんうん、
なので、まあまあちょっと先なんですけどね、うん、私もすごい見たいですこれ。まあ、でもやっぱりあれじゃないですか、視覚効果賞ゴジラマイナスワンが、
うん、すごいですね。
アジア映画で初めてこの、ね、部門で受賞したということで、まあちょっとうわーってなりました。あの受賞ゴジラ読まれた時 あの監督たちのこう雄たけびみたいな喜びのを見て、あちょっと泣いちゃうかもって思いましたけど。
あすごいですね、まあ、あのアカデミー賞でそんなに日本人と関係ない、
うんうんうん、
ショーというか日本人があそこに行くのって、
そうそうそう、
僕の印象だと、
うん、
坂本龍一とか、
はいはいはい、
黒澤明とか、
うんうん、
それぐらい でちょっと前にあの送り人が
撮
って、
はい、うんうん、
でこの間ドライブマイカーで、
はいはい、
松龍介さんたちが行ってっていう感じがあって、うんうん、それでもやっぱりねなかなか日本映画って入っていかなかったショーだなという印象があったんですけど、
そうですね、
今回ねこのゴジラマイナスワンにプラス、
うんうん、
君たちはどう生きるかと、
はい、
パーフェクトデイズ、
はいはいはい、
がノミネートされてて、
そうです
ね、なんか日本でも注目された回でしたよね、
うんうんうん、
今回は。
なんかねこれまでって結構その日本もそうですけど結構アジアとか蚊帳の外感あったじゃないですか、アカデミー賞なんとなく、
はい、まあ、ゴジラの場合はねゴジラっていうキャラクターの認知は、ね、
うんうん、
世界的にもありますから、それで今回はね VFX がそこまでね評価されてるぐらいのクオリティだったんで、うんうん、アメリカでもヒットしてましたしね、
うんうんうん、
話題にはなってたんだと思います。まあでも VFX ってねあのもちろん昔は日本特撮ねすごかった時代があったんですけど、
うんうん、
もう完全にハリウッドのものっていうところで、
うん、本当そう
撮ったのがまあすごいなという快挙ですよね。そうですよ、
あの監督
ギレルモデルトロ、
そうギレルモデルトロ好きじゃないですか、怪獣とか特撮とか結構そういう、昨日もやっぱ X でゴジラが受賞した喜びのなんか面白ポストしてましたけど
あのこれオフィシャルかオフィシャルじゃないのかよくわからないんですけど、
はい、
ゴジラがあの壇上に立ってオスカー像を持って
雄、はいはい、
たけびを上げてるような CG がアップされてて、
う
ん、ものすごいクオリティなんですけど、それも良かったですね。
だからあの皆さんこう金色に塗装されたゴジラを手にしてて、 あ、ね、はい、あれもなんか特別に塗装してもらったみたいですね、
うんうん、
このアカデミー賞に合わせて。
あ、なるほど、
うん、靴もねゴジラの手がこうヒールのところについてる、なんかその、 あの装いも素敵だなと思って、
うん、
ゴジラで固めていく感じも、うんうん、
ジブリも撮ったんですけど、うんうん、宮崎駿監督と、はい、鈴木敏夫さんね、撮ったんですけど、うんうん、あれ2回目みたいですね。
でも千と千尋でも撮ってますね。
まあ、でも2回撮るってすごいよなって。
すごいですね、
うん、今回ね、あのスパイダーマンアクロスザスパイダーバースっていう強敵がいたにもかかわらず、
うんうんうんうん、
これはすごいなっていう感じですね。これ僕今回ノーランが撮ったことによってちょっと気になることがあって調べたんですけど、うん
はいはいはい、
ノーランは12作目で撮ったんですよ、
これ、うんうんうん、
デビューして、
はいはいはい、
まあ、あの1作目をどれにするかって議論があるんで、うんうんうん、あの12作目じゃないみたいな議論があるかもしれないですけど、ちょっと一回置いときますけど、
はい、
一応フォロウィングっていう作品から僕数えたんですけど、うんうんうん、12作目で撮って、で53歳なんですよね、うんうん、今1970年生まれで、スピルバーグがね、なんか監督賞のオスカーを渡してましたけど、うんうん
はいはい、
スピルバーグがいつ撮ったかというと、うん、17作目で撮ったんです。これもスピルバーグ1作目撮りにするかって議論があるんですけど、一応激突から数えたんですけど、はいはいはい、で48歳で撮ってるんですよ。お1946年生まれですね、うんうん、シンドラーのリストで撮ったんですけど、
はいはいはい、
まあ、シンドラーのリストもオッペンハイマーも両方とも作品賞監督賞を撮ってるんですよね。でジェームズ・キャメロン、
はい、
って監督は、うんうんうん、タイタニックで撮ったんですけど、
はいはいはい、
この人は43歳。
あれ、まだ43歳なんですか？
撮った時ね。
ああ、撮った時43歳か。はいはい。
で、7作目だったんです、
うんうん。
で、これも1作目をどれにするかって議論があるんですけど、一応フライングキラーってやつは入れました。そうすると7作目で撮ったんですよ。
うんうんうん。
だからノーランが撮ったのが53歳。キャメロンが撮ったのが43歳。うん、スピルバーグが撮ったのが48歳。なんですよね。だからノーランもまあ、別に遅くもなく、
うんうん、
早くもなくっていう感じかなっていう気がしたんですけど、
確かに結構だから40半ばくらいから50代ぐらいで撮ってるんですね皆さん、うん、
やっと撮ったかみたいな感じもあるんですけどね。
いや、そう、なんとなくね、うん、やっとかって思ったんですけど、うん、まあ、そう、まあそんなこともないのか、
まあ、ダークナイトとか、
はいはいはい、
インセプションとか、
うん、インターステラー
ダンケルクとか、まあ、いろいろすごい作品は撮ってきてるから、
うん、そう、なんか話題、やっぱすごい話題になってるね作品が多いからこそ、うん、あれまだ撮ってなかったのと思ったんですけど、
う
ん、
それとマーティン・スコセッシとか、
うんうん
ね、もう今巨匠で誰もが憧れる監督だったりするんですけど、
はいはい、
この人は撮ったの65歳の時なんですよ。で34作目で撮ったんですよね、
あ、そうだったんですね。
しかもディパーテッドっていう映画で撮ってて、これは香港映画のリメイクなんですよ、
はいはいはいはい、
インファナルアフェアっていう映画のトニー・レオンとアンディ・ラウが出てる映画の、
はいはいはい、
それをディカプリオとマット・デーモンでやってたんですよね、
うんうんうん、
だからその前のタクシードライバーとか、
はいはいはいはい、
レイジングブルとか、
はいはい、
グッドフェローズとか、
はいはいはい、
カジノとかいっぱい撮ってきてますけど、うん、全部撮ってないんですよね。
そっか、カジノとかタクシードライバーとか撮ってないんですね。
カンヌとかはね撮ってるんですけど、
あ、なんかすごい意外かも、
う
ん、
それで言うとあのララランドのデイミアン・チェゼル監督は、
はい、うんうん
うん、たった3作目で撮ってて監督賞を32歳で撮ったの。
へえー、すごい、
まあ、だからわからんなっていう話ですけど、
ね、まあ、確かに
結局基準があった、まあ多分時の運みたいなのもあると思うんですけど、タイミングと運ってあるんだろうなって気がしますけどね。
ダニエルズも
若いですよね。
若いですよね。
まあ、あの人たち2人組だから、はいはいはい、それぞれ1人で監督した作品とかもあるんでまだ数えづらいんですけど、まだ3作ぐらいで撮っちゃってる感じですよね、
うんうんうん、そうですね。
じゃあデミアン・チャゼルとダニエルズが早く撮ってるから、
うんうん、
スコセッシよりすごいのかとか偉いのかというと、まあ、別にどっちが偉いとかどっちがすごいとかいう話ではないんですけど、
そうですね、
アカデミー賞取ったからといって何か基準になるってことではないなっていう感じですよね、うんうんうんうん、エイリアンとかブレードランナーを撮ったリドリー・スコットは、
はいはい、
監督賞はね取ってないんですよ。作品賞は取ってるんです。グラディエーターで作品賞は取ってるんですけど、監督賞は取ってないし、デビッド・フィンチャーも取ってないですよね。フィンチャーはなんか一時あのソーシャルネットワークとか、
はいはいはい、
ベンジャミン・バトンとか、
うんうんうんうん、
結構ノミネートもされてたんですけど、なんか最近はもう好きなものばっかり取ってる感じがあって、
うんうんうんうん、
なんかもう別に気にしてないのかなって気もしますけどね。取りたいっていう思いもないのかなって気もします。
そうですね。
まあ、それでいうとこういういわゆるエンタメ系エンタメ超大作を撮ってる監督で次撮りそうなのは、うんうん、まあ、ドゥニ・ヴィルヌーヴじゃないかなって気もしますけど、次ってまあ来年という意味じゃないですけど、
うんうんうん、
そろそろ撮るんじゃないかなって気がします。それでいうと女性監督はね、バービーの ガーウィックがグレタ・ガーウィックが今回ノミネートされなかったのは残念でしたけどね、は
い、残念です。私グレタ・ガーウィック大好きなのに
グレタ・ガーウィックはねノミネートされてもよかったのにね、
うんうんうん、まあなんかそれもねハリウッド界でも
ざわついて
た、ざわついてましたけど
バービーがなんかちょっと無視されたというか、
いや
そうですね、追いやられた感があるよね。あれ何なんだろうね。
結局まあ受賞もね歌曲賞、
うん、
一つだけで、で作品賞ノミネートされてましたけど、まあ、結局一つだけっていうね。
最近よく言われてるのが、うん、撮る作品の傾向が違ってきてる流れはちょっとあったみたいなんですけど、
うん、
まあでも今回はなんかズバリで撮りましたね、オッペンハイマーが。
そうですね、うん、私やっぱ観客賞欲しいなと思って、
アカデミー賞に、
アカデミー賞に劇場で盛り上がってるのってここに上がってない作品があったりするじゃないですか、
うん、それで言うとスターウォーズも撮ってないし、
あ
ET も撮ってないし、
そっか、
バックトゥザフューチャーも撮ってないし、はいはい、それお前の好きな映画ばっかりだろって話ですけどあとマッドマックスも、ね、フューリーロードも撮ってないし、ノミネートされたんですけどね、
うんうんうん、
そうだからそういう風に考えていくと、うん、なんかまあアカデミー賞お祭りで楽しくて好きなんですけど、
うんうん、
なんか撮らなかったから撮ったからといってどうなんだって感じはなんかあるなっていうのなんか最近ちょっと思うようになってきちゃったんですよね、
うんうんうん、それもありますね。
本人たちのねキャリアとしては箔がついてね仕事も増えるったりするのかもしれないですけど、
うんうんうん、まあそうですね、好みもありますもんね、それ人それぞれ。まあ、私アカデミー賞に関しては作品賞を取ったりとか監督賞を取ってる映画見て、これがって思ったことあんまりないから。
本当ですか。僕結構あります
よ。あ、本当ですか。
2000年代に入ってからぐらいは、うんうんうん、あまり言うと角が立つんで言いませんけど
まあでも今回はオッペンハイマー強しですね、
うん、
本当に
ノーランをねどういう風になっていくのかなって感じがしますよね、
うん、
ジェームズ・キャメロンもタイタニックを撮った後すごい間から間が空いちゃったんで、はいはいはい、次撮るのに、まあ、あの人はその技術開発をしてたっていうのがあるんで、次アバターを撮るんですけど、
うんうんうん、
それまでにいろんな技術を開発してたって部分もあったりとか、うんうん、自分の好きな海のドキュメンタリーを撮ったりとか、
うんうんうんうん、
スピルバーグもずっと作り続けてますけど、
そうですね、
まあ、ノーランも作り続けてほしいですけどね、
うん
うん、
まあ、あとやっぱりまだね公開されてないんですけど、ホールドオーバーズ、まあ、助演女優賞でダバイン・ジョイ・ランドルフさんが受賞しましたけど、うん、ホールドオーバーズ本当に早く見たいなと思って、
うん、
6月、
うん、
まだまだ先なんで。
そう、作品賞で言うと、
うん、
オッペンハイマーがもうすぐ見れますよね、
はい、
でアメリカンフィクションは今ちょうどアマゾンで見れるようになってて、うんはい、落下の解剖学も、絶賛上映中と、
うんうん、
でバービーは去年上映されてて今配信で見れるのかな。
そうですね、
でホールドオーバーズが今年、
はい、
もうちょい先で見れますよと、
うんうん、
キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンも去年劇場でやって今アップル TV で見れるのかな、
うんうんうん、
でマエストロは今ネットフリックスで見れますと、
はい、
でパストライブスがもう少しで公開ですね。
4月でしたっけ。
そう 4.5 だったかな、
うんうんうん、
で哀れなる者たちは
公開中
まだギリギリやってるのかな、
うんうん、
で関心領域が5月か、
うん、そうですね、はい、
だから半分ぐらいはまあ見れたりあともう少しで見れるっていう感じですかね。
そうですね、
うん、どうなんだろうな、この中でおすすめで言うと僕は引っかかったのはパストライブスかもしれないです。
だ見たいんですよパストライブス。
パストライブスもオッペンハイマーも、
うんうん、
が見た後、まあ、関心領域もかな、
うんうん、
人と話したくなるんです、
ね、
なんかパストライブスはラブストーリーですからね、
うんうんうん、
他の作品と比べるとちょっとだから、
ね、ちょっと毛色が違いますよね、うん、
本当にシンプルな男女の話だったりもするので、
うんうん
うん、そこでこの作品群の中に食い込んできたっていうのはやっぱすごいなと思います、
ね、確かに。
しかも監督これデビュー作だったりするんです確か。
へえ、うん、そうなんだ。
すごいです。
すごいですね、うん、ウェス・アンダーソンもね初受賞
ということで何気に撮ってる
その場にいなかったみたいですけど撮影中で海外に行ってね。
短編映画賞。
短編映画賞です。ヘンリー・シュガーのワンダフルな物語、うん、あれカンバーバッチですよね。
カンバーバッチが出てる、
うんうん、これも確かに初オスカーなんですね。
アカデミー賞って、
うん、
自分がこうそれを意識するようになったのはいつかなと思ったんですけど、僕はやっぱりねラストエンペラーだったんですよね、
はいはいはい、
それやっぱ坂本龍一さんが撮ったからってのはあるのかもしれないんですけど、
うんうんうん、
いやラストエンペラーはすごいみたいなのがやたらテレビでやってた記憶もあってて、
はいはい、
アカデミー賞取った坂本龍一も取ったみたいな、
うんうん、
なんかラストエンペラー旋風が吹いてた記憶があって、あアカデミー賞っていうのがあって、
うんうん、
それはこういう映画の賞でこれを取った映画はすごいんだっていうのもなんとなく 子供の時に
思ったっていう感じ。何年ですか？何年ぐらいですか？
1987か88ぐらいじゃない？
あ、なるほどなるほど。
ちょっと調べてみますか。
はい、1988年。
お、いいとこ行ってたね。
第60回のアカデミー賞で作品賞監督賞がラストエンペラーだったんですね。
そうですね、うん、あとはやっぱりダンスウィズウルブスとか、うんうん、羊たちの沈黙、
うん、
フォレストガンプとか、だからまあ90年代ですね、やっぱり僕意識しだしたの、うんうんうんうん、中学生高校生ぐらいになってからだな、
うん、私いつだろう、そのアカデミー賞を意識したのは、でも多分アメリカに住み始めて多分大学生とかの時なんですけど、 そうで、その時、2011年か、だから2010年度のアカデミー賞なのかな、アン・ハサウェイとジェームズ・フランコが司会だった時なんですよ。
で、なんか古いっていうのか新しいっていうのかもう分かんないね。そこになると、
そう、なんか英国王のスピーチが作品賞を取った時のやつはなんかすごい記憶に残ってるんですよね。
アメリカで見てると、うんうん、日本の紅白みたいな感覚あるんですか、みんな見てるみたいな。
なかったです。
あ、それで言うと、うん、やっぱりスーパーボールとかの方がそういう感じなのかな、う
ん、スーパーボールなんか規模が違いすぎて、
あ、
スーパーボール比べ物にならないぐらい
みんな見てる、
ね、みんな見てる。
アカデミー賞はそうでもないんだね、
うん、わかんないですけど、私はやっぱそんなにテレビもつけなかったんで余計かもしれないんですけど、そう、ね、どうなんでしょうね、アメリカで、ま、みんな見てるのかな。
でも関心領域で、
はい、
あのガザの問題に関して監督が言及して同意して拍手をした人とそうじゃなかった人に分かれたみたいな感じだったんですけど、そうだったんですか、それ。
あのみたいですね。それも結構話題になってて、まあ、あのね、その他でもその、ね、ミシェル・ヨーとキーホイ・クワンの件とかいろいろ話題になってましたけど、確かにその件もなってて、まあ結構ね、あの政治だったりとか今のこう世界情勢とかそういう時事的な、ね、ものも結構アカデミー賞って絡んでくるじゃないですか。
アメリカのその複雑な問題がやっぱり集約されてる部分でもあるっていう、それが色濃く出る、
うん、そう
セレモニーでもあるのかなって気しますよね。
だから今回も、ね、いろいろ思いましたね。移民だったりとかアメリカ自体の歴史だったりとか、毎回毎回いろいろ考えさせられる出来事は起こるなと思いますね。
まあ、あの作品にノミネートされてるものが違うから、うんうん、まあ、一概に比較はできないんですけど、うん、まあ、でもなんかやっぱり去年と明らかに傾向が違うなっていう感じがしたから、うんうんうん、去年は何だったんだっていう感じもちょっとしましたよね。
去年何でしたっけ、作品賞取った、
エブエブです。
ああ、そうかそうかそうか、確かに
去年はまさかエブエブが取ると思わなかったってい う
去年は本当に予想がつかなかったですよね。
キーホイクワンが助演男優賞取ると思わなかったっていうのとか、
なんか今年はまあなんか順当な感じというか、
なんかあのグレタ・ガーウィックがそのさっきも言いましたけど、うん、外れたこととか、
はいはいはい、
あれだけ多様性って言いながら結局一時的なブームだったんですかみたいな感じもうんうん、うん、あるよね。まあ、でも本当にアメリカも今年は大統領選挙がありますけど、
うんうんうん、
トランプの、ね、人気がすごいって言いますしね、今、
うんうんうん、
それぐらいあのアメリカを二分する考え方の違いがぶつかるわけで、
うんうん、
アカデミー賞でノミネートされているような映画のテーマとか、うんうん、あのメッセージに共感しない人も、
うんうん、
実はアメリカに結構いる可能性もね、うんうんうん、あるのかなっていうのをちょっとやっぱり そういう部分も垣間見れたりしたなっていう気がしましたけどね、うん、
はい、また来年も楽しみだなと思いますね。
そうですね、うん、来年は何がノミネートされるんでしょうね、
うん、
ちょうど今週末から公開するデューンパート2は、まあ、ノミネートはされるんじゃないかなって気がしますけどね、
うん、
確か一作目はねノミネートされたんですよ、デューンは、
うんうんうん、
さっきのドゥニ・ヴィルヌーヴの話をしましたけど、
はいはいはい、
まあ、でもこれから面白い映画いっぱい出てくるかもしれませんし、
うん、
フュリオサ
フィリオ
マットマックス続編もやるから、
うん、楽しみですね。
はい、
はい、
ということで今回もなんか
脈絡ない感じで
いろいろいっぱい話したけど、皆さんはどれが、ね、どの作品が好きでしたでしょうか。
はい、ちょっと私は早速ね、ちょっとアメリカンフィクションまだ見れてないので配信で見ようと思います。
そうですね、アメリカンフィクション僕も見てないから見たいな、う
ん、やっぱり評判いいので、
うん、 オッペンハイマーもねもうすぐ始まりますから、
もうだって2週間後ですよね、はい、うん、楽しみですね、
はい、
はい、
ということで今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしたのは菱沼編集部の甲田文雄と
森下夏実でした。
ありがとうございました。